ございます。あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日は日曜日ということで手相のお話をさせていただきます。ご興味がある方だけこのまま聞き進めていただけたらなと思ってます。今回もですね、ほんと素敵な方々と巡り合わせがありまして、お話しするのほんと楽しかったんですよね。感想メッセージいただいておりますので今日も先読ませていただきたいと思います。はじめはですね、40代の女性で、もうこれから何を成し遂げるんだろうって私もワクワクしました。もともと私のお師匠さんの及川先生のところで手相を見てもらった方なんですけども、今回ご縁があって来ていただいた方です。では読ませていただきます。あやのさん、先日はありがとうございました。ちょうど変わるタイミングなのか、年末からずっと何かしないといけない、何か変わりたいような出来事があって、仕事もプライベートも前進したいと思っていた時でした。以前に及川先生に手相を見ていただく機会があって、その時もパワーをもらったと記憶しているのですが、あやのさんに見ていただいてヒントとエネルギー、そして一歩踏み出す勇気をたくさんいただいた気がします。同じように悩む、特に仕事を優先してきたり、女性性をちょっと置いてみたりして生きてきた人も多いと思うので、私の経験も何かお役に立てることがあればと思います。恵まれて守られて、たくさんいいご縁をいただいて今まで生きていた気がしていました。手相に現れていたような気がします。今までの経験もたくさん肯定していただいたので、改めてフォーカスするいい機会になりました。自分が思い描いていた世界を広げていただいて、具体的なイメージが浮かびつつあります。とてもいいエネルギーと空間と素敵な声に包まれて幸せでした。嬉しかったです。私も嬉しいです。何か形にしていけたらと思っています。本当にありがとうございました。とっても嬉しいです。本当素敵なご縁をありがとうございました。こちらの方はですね、もう本当に今やっているお仕事、これは会社の中でのお仕事なんですけど、それが結構なんていうかコア的なもので、マーケティングとかプレスとか、そういうなんていうか今これからの時代にさらに重要性を増していくようなポジションに就かれているんですけれども、まあね、このご本人が書いてるんですけど、女性性をちょっと置いてきたっていうことで、あの仕事一直線だった方かなとも思います。なので結婚もまあ後でいいよね、それよりも仕事だよね、出産もまあ後でいいよね、今は仕事だよねっていうね、今自分がやりたいことっていうのを素直に受け取ってきたかなって思います。こういう方って本当かっこいいんですよね。私からしたら、私は周りと比べて、いや結婚しなきゃやばい、子供もなきゃやばいの方が強かったかなと思うので、この方みたいに私がやりたいのはこれだ、今やりたいのはこれだって決めて積み重ねて生きてきた人の方が超かっこよくないですか。やっぱりこういう方っていうのは自分で生きている実感があるので、やっぱり運命線もしっかりされてましたもんねめっちゃいい手相でした。張りのあって、で運命線がどっしり構えられていて、でさすがなんていうか広告系の仕事というか、マーケティングの仕事というか、周りのことっていうのがよく分かりやすかったり、自分のセンスっていうものをお持ちの方なので、何やってもうまくいくだろうなとも思うんですよね。バイヤーがお好きっていうふうにもおっしゃられていましたので、そっちも自分でなんていうか希少性を見つけていくだけでもうまく軌道に乗れる方かなとも思いました。自分の経験って本当無駄なことって一つもないんですよね。でも自分が壁にぶつかったり、うまくいかなかったり、あとは他人に対して自分の思い通りにならなかった時って、あ、なんかこれって何の意味があるのとかこの苦しみって一体何のため、神様教えてよって思う瞬間あると思うんですけど、それはまあ早くて1ヶ月後、2ヶ月後とか、もっと遅くても1年後、5年後、10年後にはきっと伏線回収されてます。あの時のこのパートナーとの喧嘩って私にこういうノウハウを教えてくれたよねとか、こういう自分にできることがまた一個増えたよねとか、そういう捉え方ができていくものだと思いますので、人生って本当面白いなというか、自分がどう捉えるかで全てだなって思います。自分が子供を産まない人生を送ったとしても、感じられる感情っていうのは何かしらの意味があったりもするんですよね。 もう本当優子先生もおっしゃられてたですし、他のヨガのもすごい方もおっしゃられてたんですけども、子供がいないっていう状態っていうのは自分が子供みたいになって生き生きと過ごせる、思いのままに振る舞うことができるっていうチャンスを持って生まれてきた人なんですって。なので自分が無理することもないし我慢することもないし、やりたいことを本当にやっていいんだよって心の底から自分が今すぐ実践できる人たちに多いので、同じ大人であっても子供を産まなかったっていう選択をされた方っていうのは、社会、世間、周りにいる大人だったり子供だったりみんなを育てる側に回る人たちが多いんですってね。確かに私の大好きな、もう本当にヨガの資格取ろうと思った先生は子供を産まないという選択をしたんですけど、その方は本当に無邪気でいつも笑っていて、骨折しちゃったんだよねって笑っているようなタイプで、本当すげえなーって思うんですけど、その人って昔住んでいた町のなんていうか息苦しく過ごしていた大人たちの心を育てていたなって思います。他にもそういう方々いっぱいいるんですよね。やっぱかっこいいし生き生きしてるなって思います。と思いつつも私は子供を産んだ側なので、そっちに行けなくても行けないってわけじゃなくって、もあとは自分の心次第ですよね。自分自身はいつだって何をやってもよくって、どんな選択をしてもよくって、どんなことも全て幸せにつながっているっていう感覚があれば、自分がどんな選択をしてどんな状況にいたとしても、私って恵まれてるなっていう感覚に陥ると思います。ちょっと抽象的でね、あのコントラストが低めのお話ではあったんですけれども、聞いてくださってありがとうございます。では今日はもう一方読みたいと思います。でこの方はですね、超かわいい空港でのお仕事をされていらっしゃる方で、本当出会った瞬間なんでしょうね、ナチュラルな笑顔で、あ、やっぱ接客やってる人ってなんでしょうね、オンラインで画面越しでもなんか伝わる優しさとかお人柄がにじみ出る方だなって思いました。では読ませていただきます。彩乃さん、こちらこそ貴重なお時間お話をありがとうございました。いつもポッドキャストで聞いている通りの温かくて素敵な彩乃さんで、本当にあっという間の1時間でした。まだ何も話してないのに私の性格をまさにと思うキーワードがどんどん飛んできて、こんなことが出そうでわかるのかと驚きました。基本的な性格からどんなことが向いているか、そしてそれに向けて具体的にどんなことから始めたらいいのかアドバイスくださり、今まで頭の中でぐるぐるもやもやしていた気持ちが前を向けるようにすっと定まってきました。よくよく考えてみると、何かを発信したい、生み出したい、形にしたいという気持ちがあったなぁと思います。そして恋愛に関しても今年来年出会って結婚とのことで、今からワクワク楽しみです。前の彼との復縁も視野に入れつつ、私が私らしく楽しめる毎日を作っていこうと思います。ということで、こちらこそ本当に素敵なお時間をありがとうございました。接客が合ってるだろうなっていう手相を持ってる方ってめちゃくちゃ多いんですよ。特に私のところに来てくださる方はほとんど会っていたりします。ほとんど、あ、接客好きだよね、人と喋るの好きだよね、でも怖い人嫌だよねっていう方が多く来てくださるので、私自身もちょっと似たような手相だったりもするので、あ、うんうん、気持ちわかるわかると思いながらもお話しさせていただきました。で、接客が好きっていう方って実はもう本当無敵ゾーンで誰とでも最低限すごく素敵な会話ができたりとか、ちょっと怖い人が来たとしてもうまく流すやり方って多分実践編でやってると思うんですよね。で、そこから先でもっと自分との相性がいい人っていう見分けのつけ方も直感的にできる人がとても多いんですよ。あ、この人だったら初対面だけれどもお茶一緒に今からスタバ行ったら多分 2,3 時間は喋っちゃうだろうなみたいなのがきっと直感的にわかる人って多いと思うんですよね。なのでここから先は発信したりとか、何かしら自分がこれからやりたいって思うことプラス、そんな人たちが集まってきてくれたら嬉しいなっていう発信のやり方を身につけておくだけで、自分の不快感とかね、あ、こんな人来てほしくなかったんだけどっていうような、あの負の感情をなるべく減らすことはできますので、そういうのを勉強しておくと面白いですね。 で本当あの好きを仕事にっていうのって今も昔も変わらず重要なことでもあるけれども、なんか抽象的で分かんないなって思ったり、好きを仕事にするなんて難しいじゃないかって思ってる人もいれば、好きを仕事にしてるけど全然稼いでいないじゃないかっていう人もいたりとか、いろんな人がいると思うんですよね。で、好きを仕事にするっていうその好きと仕事の間にいくつかステップがあって、これ多くの場合省かれてしまっているんですけれども、今日ちょっとそこを掘って話していくと、好きなことっていうのがどういう瞬間好きなのかっていうのもそうですし、誰に対してっていうのも好きの一つなんですよね。例えば子供に対して何かをする、シニア世代に対して何かをする、同じ苦しみを味わった同世代の人に対して何かをするっていう、誰かに対してプラス何を使ってっていうので、あの何かをするにつながっていくんですよ。っていうのは、例えばじゃあ自分は接客が好きです、じゃあ好きなことをして生きていくって決めてしまったら、じゃあ私は接客だけを一生やっていこうかなって思っても、未来の自分ってあんまり楽にはならないんですよね。そう、楽になるかどうかで話していくと、今ここでできることをシンプルにやり続けても未来の自分はあんまり楽にならないです。また働かないとお金が入ってこないので楽にならないんですけど、好きを仕事にするっていうのをもうちょっとコントラストをキュッキュッとクリアにしていくと、誰のために何を使って自分ができることをできるか、そして自分ができることが少ない方であれば、何を学べば自分ができることが増えるか、で何を学びたいか、どんなことが知りたいかっていうのも掘り下げていくと、あ、私ってこういう系が好きだよねとか、マネタイズの仕方でもいいし、楽に生きる生き方でもいいし、相手と上手に話す喋り方とかでも何でもいいわけで、何かしらどういう武器があるかっていう、自分が今できることをクリアにしていくっていうのは、好きを仕事にするために知っておいた方がいいことですね。で、好きを仕事にするだけでは幸せになれないっていうのも以前お伝えしたんですけど、好きを仕事にしたいなって思い始めたら、その自分がどういう瞬間好きなのかっていうのを見つけたら、次はその好きっていうものを自分のところだけで留めておいたら超もったいないよねっていう感覚に言ってほしいんですよね。じゃあ例えば私だったら写真撮るの大好きなんですよね。写真撮って、そう、誰かにプレゼントするのも好きですし、一緒に友達とお花畑行って可愛く写真撮ってあげるのも大好きなんですよね。その写真っていうものを撮るの大好きで、しかもライトルーム使って編集するのもめっちゃ好きです。あれ面白いですよね。で、そうやって好き、もうこれ1円にもならないですよ。1円にもならないけれども、じゃあ次誰かが喜んでくれるかなと思って、その写真をじゃあ写真集にして、その子の誕生日にプレゼントしましたと。そしたら今度は好きから始まった、好きから派生した、相手に喜んでもらう、誰かの役に立つ、誰かの心の支えになるっていうことができていきます。自分が何かしらの好きから派生した何かしらの行動をし始めると、あ、誰かのためになるんですよ。で、今度はその誰かっていう対象をどんどん増やし始めると、逆に、あ、聞いたんだけどお願いしてもいいかなになってくるんですよね。例えば、〇〇ちゃんの誕生日プレゼント見たよ、めちゃくちゃ可愛かったんだけど、私もね、あの子のプレゼント作りたいんだけど、よかったら作ってもらえないかな、写真30枚ぐらい送るねとか、そういうやりたりさえできれば1個のサービスが生まれますよね。そうすると結果、その自分が好きでやっていたことを誰かのためにやって役に立てた、喜んでもらえた、じゃあ誰かが聞きつけてお願いされるようになって、お金が入ってきたっていうのは収入に得られる仕組みになっていくので、このルーツでいくと最終的に、あ、私ってこれやってる瞬間本当に疲れないし楽しいし幸せだし、おまけにお金も稼げてしまって最高じゃんっていう好きを仕事にするっていうのにつながっていくんですよ。めっちゃ長いですねでも俗に言う好きを仕事にするっていうのは結構こんなところがあって、なんかネットとかですぐ調べると、その楽に生きる方法とか、あとは老後悩まない方法とか、お金を貯蓄する方法とか、もう福利だけで生活するとか、不労所得だけで生活するなんていっぱい出てると思うんですよね。でもあれをただやるだけじゃ幸福度ってなかなか得られないんですよ。 じゃあひたすら不動産運用しましょうかっていうのも多分なんでしょうね、そこまで幸せを感じるかどうかって言ったら分からないですし、ましてやもう収入に困ってなくってもう本当人生上がりましたと、お金もこれ以上稼いでもあんまり人生変わりませんっていうレベルになっていたとしても、きっと誰かのため誰かにありがとうって言ってもらいたかったり、あ誰かが感謝される自分って最高じゃんって思える自己満足度とか自己肯定感とか、そういうものって感じていたいわけなんですよね。それが生きがいだし幸福度の高い人生だって思うので、自分が今できることっていうのをじゃあできれば30個書き出してみてください。自分が好きなこともちっちゃくカテゴライズして30個ぐらい書き出してください。それを掛け合わせていくと、好きっていうものから誰かの役に立つっていうのが初めのはしごかけることができれば、そこからもう渡っていってもいいかもしれないですね。好きなことで生きていくっていうのはこういう意味もあったりします。なので行動しないと、誰かに役に立とうとしないと好きはお金にならないですっていうのはとても大切な考えかなと思います。もちろんブログひたすらやっていてそれで収益稼いでる人も中にはいますので、そのやり方はいいですよね。好きと稼ぐが直結したバージョンですね。でも幸福度を得ようと思ったら、そこの間に誰かしらのありがとうってもらえる瞬間があったり、自分がやってやったぞっていう達成感を味わえた方が私は幸福度の高い人生にはなると思ってるので、そっちをおすすめしてます。ということで今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。まだまだ手相はですね、モニタープラン半額でご用意しておりますので、こんな感じで感想メッセージをいただける方に限りまして半額でお手続きください。内容はですね、私の個人の LINE に手のひらのお写真を送っていただいて、それから希望の日時っていうのがもう決まっていらっしゃる方だったら一緒に伝えていただけますと助かります。では今日はこんなお話でした。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。お知らせさせてください。9月7日火曜日の夜8時半からは無料のワークショップヒーリングヨガを開催いたします。今回もオンラインのズームを使って無料で開催しておりますので、お気軽にご参加ください。前半は手帳を使った自分と向かい合うセルフワークになっていきます。後半はですね、私の好きなコラムをシェアする時間なんですけど、今回はですね、対人関係を楽にする今すぐできる考え方実践編ということにもなっていきます。Dカーネギさんの本読んだことありますか？人を動かすっていうめっちゃ有名な本ありますよね。あれの中から人間関係とか対人関係に役立つところだけ抜き取って今回はシェアしようかなって思っています。私も昔読んでまた読み返すと、なんていうか定点観測な感じでまた捉え方が違ってきたなって思うんですよね。なので自分の人生を振り返るポイントにもなっていくだろうし、会社とかコミュニティとか家族内とかいろんなところで、なんで私ってあの人とうまくいかないんだろうっていうのって、実は自分から派生したその悪循環だったりもするので、そこを見返していくようないいきっかけになるかもしれないなと思って今回これにしました。ご参加はですね、初めての方に限りまして、ヨガの日の LINE でも私の LINE でもいいんですけど、参加しますっていう LINE だけください。一度ご参加したことのある方はそのまま何も言わず、時間になったらひっそりとログインしてください今回もですね、夜の時間っていうことでカメラはオフでも OK です。で、音声はマイクはオフにしていただいて、自分の好きな状態で聞いてほしいなって思います。耳だけお借りしてポッドキャスト感覚で楽しんでいただいている方も多くいますので、ぜひともリラックスしてお酒やコーヒー飲みながらご参加ください。では最後までお聞きくださりありがとうございました。